おはようございます、ミキです。2024年4月3日水曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。はい、というわけで4月3日、今日ね、先ほどなんですけれども、台湾が震源ですかね、台湾沖縄のあの付近で、地震があったということです。安全確認をしていただいて、あの命を、ね、守る行動をしていただけたらいいなと思います。はい、それでは今日の記事やっていきたいと思います。スペースでお聞きの皆さんは、一つだけの記事になりますが、そちらをご覧ください。こちらはですね、みんなのライフハックアットダイムというサイトからになります。これ4月2日付の、記事になります。外国人材雇用が多い業種トップ3ということで、3位教育学習支援、2位情報通信、1位はという記事です。本当面白かったのでちょっと見ていきましょう。近年、日本国内では労働人口の減少が深刻な課題となり、企業はますます人手不足に直面している。この厳しい現状において外国人材の雇用活用は解決策の一つとして重視され、政府は技能実習制度を廃止し、新たに人材確保と人材育成を兼ねた育成就労制度の創設を発表している。こうした状況を受けて、ヒューマンホールディングスはこのほど企業で人事採用業務に携わる1000名を対象に、外国人材雇用に関する意識実態調査を行い、その結果を発表したということで、見ていきましょう。本調査は労働人口減少による人材不足の解決策として期待される外国人材の雇用について、企業の現状や意向を調査することを目的としているということですね。ちょっと見ていきましょう。パラグラフのところですね。外国人材雇用の有無を業種別に見ると、介護と情報通信業が多く 54% 超えということで、見ていきましょう。外国人材雇用に関する意識調査、意識実態調査ボリューム1では 43.5% が外国人材を雇用しているという結果だったが、業種別に見ると介護・情報通信業において 54% を超え、外国人材を多く雇用している業種といえる結果となった。まあ介護に関しては、予想通りかなというところですね。この通信、情報通信業ってどういうことだろう、どういうものだろう、ちょっとよくわからないんですが、ちょっともう少し記事いきましょう。また区分について、介護は特定技能 29.29% と、技能実習生 25.8% が多く、情報通信業では技術・人文知識・国際業務、いわゆる擬人国ですね、擬人国の在留資格保有者が 29.7%、 特定技能が 10.9%、 高度専門職 9.4% の順となった。だからあれですね、 IT 分野で来た人材ですね。なるほどね。そうか。それでも高度人材、高度専門職の人たちも多くいるという感じですね。なるほど。もう少し行きましょう。高い日本語能力を求める業種は、卸売業、小売業、そして介護、情報通信業ということで、ちょっと見ていきましょう。これ日本語教師に関わってくるところですね。外国人材を雇用する場合、どのくらいの日本語レベルが最低限必要だと思うかという質問に対し、全体では N3、日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる 22.9%。 そっか、 N3 をこういうふうに表現してるんですね。 N2、 日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる 21.4%。 N4、 基本的な日本語を理解することができる 19.0% の順という結果だった。これが、どのくらい日本語レベルが必要だと思いますかっていうふうに企業に聞いてる順番ですね。 N3、 N2、 N4 の順だったということですね。まあ、N3 と N2、まあ、どれも僅差なんですよね。 22.9%、 21.4%、 19% ということで、まあただそうですね、 N3 があるから、 N3 日常会話をある程度理解することができる、まあここが妥当かななんていうふうに思いますね。そうか、とはいえですよね、そっか、働くとなるともう少し必要じゃないかなって私個人的には思うんだけど、どうなのかな。記事もう少し行きましょう。業種別に比較すると高い日本語能力を、能力レベルを求める。N1、幅広い場面で使われる日本語を理解することができると N2、日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができるの合算。まあ、N1 と N2 の、合算ということですね。まあ、高いレベルを求める業種、その業種は卸売業、小売業 43.4%、 介護 38.7%、情報通信業が 37.5% という結果になったと。なるほどな。顧客と直接接する業種や専門用語を使用しロジカルに業務を進めることが必要とされる業種において高い日本語能力が求められている傾向が見られると。なるほどね。これはもう本当にいろんなしですよね。そっか。まあ、どの業種、この卸売業も小売業も、介護も、まあ、情報通信業も、どこもそうだと思うんですが、社内の人たちとのコミュニケーションだけではないところですよね。卸売業、小売業だったらお客様がいて、お客さんとのその会話も必要、コミュニケーションも必要だし、介護だったらそこに施設に入っている方とのコミュニケーションも必要だということで、確かにね、多様な日本語力は必要になってくるだろうなっていうのは感じますね。というわけで、ここまでが、日本語力とかね、日本語教師に直接関係のあることかなと思いますが、その次のページもちょっとね、見ていきたいと思います。この次のページにはですね、エピソードが出てきますね。外国人材への感謝エピソードということで、ちょっとね、ご紹介していきたいと思います。外国人材に感謝したエピソードの自由回答では、よく働く、人手不足の時心よく出勤してくれる、勤勉真面目、何でも覚える姿勢ごめんなさい、姿勢などの回答が多く、外国人材が業務に積極的に取り組む様子が垣間見える。また優しい、職場の雰囲気が明るくなった、業務効率などの回答も多く見られ、職場の活性化にも一役買っているようだということですね。なんかこういうの聞くと嬉しいですよね。まあ、こういうこと、職場の雰囲気が明るくなったっていうのは、ね、本当にその国のね、なんだろう、その人たちが持つそのエネルギーだったりとか、明るい陽気なね、性格だったりとかがね、あるのかななんて思いました。その一方でですね、外国人材を雇用する中で起きたトラブルや困ったエピソードは言語が最も多いということで見ていきましょう。外国人材を雇用する中で起きたトラブルや困ったエピソードについて質問したところ、言葉の壁、ニュアンスの相違で意思疎通が図りにくい、言葉が理解できないので作業手順を間違えるトラブルがあった、 細かい日本語を理解できないなど言語に関わる、言語に関するエピソードが最も多い回答を得た。これさあ、まあ、ちょっともう少し思うか。ついで文化の違い、感覚、常識の違い、社会マナーが違う、日本の風習が通じない、5分前行動を理解してもらえない、宗教上の規制で業務に支障があるなど、文化、慣習、宗教の違いがトラブルの原因になることが多いことが分かったと。そっか、まあでも分かってたことだよね。ここはさ、もう少し歩み寄ってもいいのかなっていうところはありますよね。あの、言葉で解決しようとしなくてもいいんじゃないかなっていうところもあるんですよね。例えばその言葉が理解できないから作業手順を間違えるとかだと、その言葉だけでは難しかったら、 何か絵とか写真とかでなんかね、あの、分かりやすくするとか、そういうことも、そういう対策があってもいいんじゃないかなとかね、文化の違いだったりとか、その意思の疎通が通じなかったりとか、宗教上でなかなか業務に支障が出てきちゃってるっていうところは、言葉だけではなくて文化を理解していくところ、あの、日本文化を理解するのも、あの、必要かもしれないけれども、その受け入れる外国人の人たちの文化を知るという姿勢も、こちら側、日本人側も必要なんじゃないかなって思いますね。そうすることで、なんか、こういう困ったなっていうことは少なくなっていくんじゃないかな、なんていうふうに思いましたね。もう少しいきましょう。言語についてはトラブルの原因として最も多く挙げられた一方で、3のが分かんないんですが、感謝したエピソードでも上位に挙げられている、語学を教わった、海外からの電話対応、通訳が不要ちょっと待って、多国籍の顧客に対応できるようになり、企業の幅が広がった、グローバル人材相手の交渉時など、グローバル対応の側面におけるメリットも多い状況があるようだと。なるほど。その、本当に諸刃の剣のようなところなんでしょうかね。あの、いい面もあれば、あの、それに感謝するところもあるというところですね。まあ、中でもそこの通訳が不要っていうところにね、ちょっと引っかかったんですが、まあ、通訳として入っているわけではなかったら、なかなかちょっとここは対応としてはどうなのかなって思いますね。通訳は通訳で必要な場面があったら、しっかりとね、あの、雇用していただきたいなって思いますね。はい。最後ですね、外国人材が所属するチームのリーダーにふさわしいと思う有名人ということで、これちょっとね、ちらっとだけご紹介したいと、したいと思います。はい。1位が天海祐希さん。2位が大谷翔平さん、3位がパトリック・ハーランさんだそうです。この3位のパトリック・ハーランさん、どなたでしたっけと思って、あの、調べたら、あの、パックンですね。あの、よく、あの、ニュースとか、情報番組にもよく出ているパックンでね、通称パックンで、出ている方ですね。パトリック・ハーランさんだそうです。理由とかね、たくさん書いてありますので、もしよかったら、そちら、記事の方で参照してください。この、調査の概要です。2024年の2月15日から2月19日に行われたもので、対象が全国だそうです。はい。業種としても、農業、林業、漁業といった、分野、たくさんの分野が、出ています。もしよかったらそちらも参照してみてください。はい。というわけで、今日はここまでにしたいと思います。コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半頃からツイッターのスペースで配信しております。金曜日はね、雑談しておりますので、ぜひぜひそちらにも遊びに来てください。それではまた明日でございます。良い一日をお過ごしください。また明日です。バイバイ。